明けまして、おめでとうございますと言ったものの誰も聞いてねえかもしんねえ。こんばんはです。ですね。新年一発目、なぜこんな時間にやるのという時間ですけども、まあやりたくなったからしゃあねえって感じで行きたいというふうに思います。あっちの世界ゾーン、を、まあ100話ごとに分かれてて、まあ合計何話の中でよう考えたら数えたことないんですけど、まあ1000話ぐらいあるのかなと。でそれをですね、まあ全部読もうかなっていう話になって、まあ、実際今進めてるわけですけど、まあ、11月の、終わりぐらいか末ぐらいからスタートして、で1ヶ月にまあ100話ぐらい読むスペースで、行ってるんですけど、でまあ200話読んで、で最後の配信ぐらいの時に、今年最後ぐらいの時に、プラス25は読んで、225読んで、残りが775で、まあその続きを、今日も潰していこうかなということで、来ました。はい。じゃあ、早速行きたいと思います。でストップ、音ストップで、ですね、よいしょっと。さてと、じゃあ、真っていう字が信じるの真になって、のあっちの世界ゾーンと書いてある、ところなんですけども、それの26夜目から、外に立つ命知らずさん段から、行きたいと思います。ちょっと待ってくださいよ。いやいや、じゃあ行きましょう。ページが開かないと当然読めないんですけど、ページが開かない。どうして？じゃあ行きましょう。第26夜、外に立つ命知らず三段。以前お話したことがある H 君の話です。彼は霊感あるだけ人間なのですが、その友人に E 君という男がいます。この男は H 君より強い霊感人間で、かなりいろいろなものが見えるそうです。その H 君の家に E 君が遊びに来た時のことでした。歌詞を出し、酒を飲みながら語り合っていると、自然がE君を呼びました。トイレ借りるよ。返してな。H 君の承認を得て、E 君は席を立ちました。しかし、E 君は何やらガチャガチャしていたかと思うと、用を足さずに戻ってきました。どうした？ドアが開かん。そんなはずはない。H 君は席を立ち、トイレに向かいました。しかし本当に開かない。アパートの建て付けが悪いわけではありません。しかしどうしても開かないのです。無気になって二人でガチャガチャやっていると、 HE 君が嫌な声で話しかけてきました。なんだ、窓になんかいる。 H 君は E 君の言う窓を見ました。誰もいません。仮にいたとしても、室内は明るいのですから、よほど窓の近くに立っていないと見えるはずがありません。何もおらんやん。いや、いる。こっち見てる。あ、そんな風につぶやかれれば気になります。 H 君は思わず E 君の横顔を見ました。消えた。その瞬間、カチャリ。脇を見ている H 君の手の中でドアは何事もなかったように開きました。外に立つそれが何だったのか、トイレの中はどうなっていたのか。だけどとりあえず H 君、そのアパートを出た方がいいんじゃない。以上で、次第27夜、恋人の父、若大将信長波平三段。恋人の父前編。戦後すぐのお話。哲夫という田舎の青年がカメラマンになるために上京しました。哲夫には幸恵という恋人がいました。幸恵は両親の反対を押し切り、哲夫と一緒に上京。貧しい同棲生活が始まりました。貧しいながらも二人は肩を寄せ合い、幸せでした。しかし哲夫の仕事がうまくいき始めると、彼は外に女を作り、毎晩飲み歩くようになりました。そんな生活が2ヶ月も続くと、彼女は何も言わずに故郷に帰っていきました。それから数日して、故郷の友人から彼女の自殺を知らされました。友人。お前な、葬式くらい出てやれよ。哲夫。ダメなんだ、今忙しくて。それより自殺の理由って何なんだ。友人。分かってんだろ、とにかく線香の一本もあげないなら絶好だからな。ガチャ。哲夫はいやいやながらも故郷に帰る決心をしました。しかし彼が幸恵の実家に着いたのは葬式から3日後の夕方でした。とりあえず土下座しよう、殴られるくらいは仕方ない。そんなことを考えながら彼は玄関を開けました。こんばんは、哲夫です。しばらくすると奥から足音が聞こえてきました。いやー、遠いところよく来たね。彼は両親のあまりに明るい態度に少々驚きました。父。さあさあ、そんなところに立ってないで、上がって上がって。哲夫。はい、今回のことはなんとお悔やみしていいのか。父。うんうん。あれ、おかしいな。幸恵が帰郷した理由は聞いていないのか。自殺の理由は俺だと知らないのか。父。晩飯食べていくだろ。哲夫。いや、でも。父。あ、まあいいじゃないか。娘の東京での楽しかった話でも聞かせてくれよ。哲夫。わかりました、ごちそうになります。哲夫は仏壇で拝みながら、お前何も死ななくてもと話しかけました。どうやら俺が他に女を作ったことは知らないらしい。お父さんが俺を見る時の目も敵意どころか本当に親しんでいる。こんなことなら許してやるんだったというところかな。父。飯ができたぞ。まあ一杯やりながら向こうでの生活を話してくれ。哲夫。はあ。哲夫は楽しい話だけをしました、自分の被害暴れないように。父。今日はもう遅いから泊まっていきなさい。哲夫。いや、でも。母。夜は危ないですから。哲夫の家までは歩くと1時間もかかる。道も舗装されていないし明かりもない。哲夫。じゃあお言葉に甘えて。後編。哲夫は幸恵の部屋で寝た。幸恵は遺書も何も残さなかったのか。それで両親は自分たちが反対したからだと思い込んでいる。それならそれでいい。哲夫は旅の疲れで深い眠りにつきました。 明け方、ギャーというけたたましい悲鳴で目が覚めた。幸恵の両親の部屋からだ。何が起こったんだ。鉄夫は両親の部屋を開けた。そこには幸恵がいた。正確に言うと幸恵の死体が。鉄夫、一体何ですか。父、わからん。朝起きてたら隣で寝てた。鉄夫、ん？父、一体誰がこんなひどいことを。その日は大変な一日だった。幸恵の遺体を再び土葬し、駐在所のおまわりさんの尋問を受け、気がつくと夜になっていた。両親が不安だというのでもう一晩泊まることにした。まさか幸恵が自分で。いや、そんなことはあるはずがない。明け方、また例の悲鳴で目が覚めた。両親の部屋に行くと、また幸恵がいた。遺体は腐乱し始め、ウジ虫が目から這い出している。美しかった幸恵の面影はない。母親は発狂していて、父親は恐怖と怒りで声が出ないようだった。鉄夫は幸恵に、遺体にこんなひどい仕打ちをする犯人に無性に腹が立った。鉄夫、お父さん犯人捕まえましょう。言えてねえ、ごめん。お父さん犯人を捕まえましょう。父、どうやって。鉄夫、僕は昨日寝る前に戸締まりをしっかりしたんです。だからこの家に他人が入るのは不可能なんです。一箇所を除いて。父、一箇所。鉄夫、はい、この家の玄関です。あの引き戸は軽く叩くと鍵が外れてしまうんです。だから犯人は堂々と玄関から。父、てんてんて。鉄夫、今夜僕は玄関で寝ないで番をします。父、ありがとう、頼んだぞ。鉄夫は玄関に鍵をかけ玄関に腰掛け、犯人を待った。1時2時3時、この2日間で鉄夫の疲労は頂点に達していた。鉄夫は知らず知らず眠っていた。どれくらい眠っただろう。自分の足に当たる何かに気づき目を覚ました。ゆっくり目を開けると目の前に足があった。すねの部分が自分の足に当たっていた。犯人だ。鉄夫は犯人がこんなに近づいたことに恐怖を感じたが、冷静に状況を考えた。足は1、2、3、4、4本、2人いる。鉄夫はゆっくりと顔を上げた。そこにはうつろ目で鉄夫を 見下ろし、幸恵を担ぐ犯人がいた。幸恵の両親が。いつになったら謝るつもりだ。以上。噛んでもうたな。で、937番、おっちゃまーと、てか2時だよ。あ、まあこんばんはなんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、まあってなんだかよくわかんないけど。で、938、おっちゃん明けましておめでとうと。まあおっちゃんじゃないんですけど、明けましておめでとうございます。今年の抱負をどうぞ。今年の抱負ですか。まあ、千話朗読ですよね、とりあえずね。あとは、今自分多分360回、70回まで行ってないか、360回ぐらい多分配信はしてると思うんですよ。目指せ500回ですよね、とりあえず。配信500回。もう500回も配信したベテランもベテランだぞ。で、500回に、まあ、もう、なんつうのかな。 もうお別れですよね、もう500回やってもう疲れたっつってもうダメだって言うんでありがとうございましたってやめるのが、やめたい、やめれるかどうなのっていう、今年の抱負なのそれよくわかんないけどまあとりあえず、適当に無理しつつやろうかなと。まああと抱負っていうか希望なんですけど、まあ新たな、リスナーゲストさんが来るようなものができたらなと、番組が、はっきり言ってもうネタがなくなってきたという形で考えられるので、なので正直ね、まあこの1000話で多分もう半年ぐらいは持つと思うんですけど、ゴールデンウィークぐらいまでは余裕で持つと思うんですけど、その後、まあその時になったらまた何か見つけるんでしょうけどね、何かあんのかなっていうのがあるし、だからあとはもうゲストっていうか、まあそういう喋りのところで多少回数稼ぐっていうのはあるのかなっていう気はするんですけどね。せっかくまあ一応呼べる状態にはありますから、でもまあ来るかどうかわからないんですけどで939、なんか回数が曖昧だから今日が1回目として500回行こうと。おいマジかよってだって2年だってもう3年目でだって2年ともう1ヶ月まあ2ヶ月ぐらいですよね。まあ2ヶ月に行ってねえや、まあ2年と1ヶ月ぐらいですよね。2年と1ヶ月やって300多分60回ぐらい行ってると思うんですよ。350、60ぐらいで、今日1回目っつったらまたあと3年ぐらいやんなきゃダメだぜ。3年でも足りねえよ多分、4年ぐらい必要だなと。すごいと思うわ。でも500回行ったらな、なかなかじゃねえのと思うんだけど、なかなか500回やってるネトラジもねえんじゃねえのあんまりねえ、わかんねえけど、まああんだろうけどね、なかなかないと思うよ。でも、ペース的には結構自分の配信は早いと思うんだけどな。まあいいや。はい、で、じゃあ行きます、続き第28夜トンネル。あ、ちなみに今日はですね、40夜ぐらいまでを目指してます。40夜ぐらいやったらやめようかなと思ってるんで。で、第28夜トンネル、さくらりんさん談。これは母が一度だけ体験した話です。あっちの世界とこっちの世界が一つになったお話です。前編。四国の経験のバス会社に30年ほど前車掌として8年ほど働いていた時の話です。その当時のバスというものは自動で、扉も開きませんし料金箱だってありません。母はバス停に着いたら扉を開けて乗り降りするお客さんからバス代をもらうという仕事をしていて、シフトで決められた路線や時間で運転手の人と回っていました。ある路線の最終便に乗ることが決まっていた1日前のことです。母が朝出勤すると同僚の女の子が青ざめて戻ってきていました。峠のトンネルの真ん中で、真ん中でどうしたと。バスのドアが大きい音立てて開きよったと。彼女の顔は真剣だったようです。でも母にとってあっちの世界は未体験でした。扉が勝手に開いただと。おまんさん、扉まこと閉めちょったか、こともあろうにそんなことを言ったのだそうです。彼女は涙を流さんばかりにトンネルのど真ん中で、どうして風も吹かないところであんな大きな音で開くわけがないし、バスに乗っていた人がみんな知っているのだと訴えました。でも母はその日の仕事に忙しく、そんな朝の一コマはすっかり記憶の外に追い出されていました。 ところが次の日の朝、母が出勤すると今度は別の女の子が泣いていました。トンネルの真ん中でバスの扉が勝手に開く気に怖って怖うて泣いている彼女も昨日の話を聞いていた一人でした。彼女は路線の最終便に乗っていて、そのトンネルを通り抜けたそうです。彼女も信じてはいなかったけれども、念のため扉の確認をして、バスはトンネルの手前のバス停を出発したそうです。それでもやっぱり扉が閉め切ってなかったからじゃけんそうなっただよ。母はこの後に及んでまでそう言い放ったということです。二度あることは三度ある、仏の顔も三度まで。扉事件はすべて最終便に限定されておりました。母は少しあっちの世界の文字が見えたような気がしたことでしょう。その夜はとうとう自分が乗る最終便の番でした。いわゆる田舎の路線です。そのトンネルの手前で降りた後のバスの中の人数は乗客5名となりました。バス会社の人間よりかわいそうだったのはこの人たちでした。だってすでに2回現場に居合わせた人ばかりだから。今日こそは見たくない意気込みというものが乗客にはあったそうです。バスの扉を閉めるのに乗客の人たちがこんなに慎重になったことはないくらい、みんなで確認してしっかりと閉めたそうです。それから乗客は扉から離れて必然的に前の方へ移動していきました。母もやっぱり何かあると嫌なので一緒に固まっていたそうです。そうしてバスはやっぱり行かなくてはならないトンネルに入りました。もうその中で何が起こったのかはご想像にお任せします。後で母が先輩社員といっても50歳前後の社員の方たちから聞いた話によると、トンネルのできる前は別ルートで山越えの道路があって、そこを走っていたそうなんですが、そこで何回かバスごとの転落事故が起こっているんだそうです。バスごとの、その日はいくつかある中の命日の日だったということで、その日以後はそうした不思議はパタリと止んだということでした。後編。母は年配の人の告白に納得したような、できないような気持ちだったと言います。その話の最後で先輩社員の人は、事務所の外を窓越しに見ながら思い出したように母に言いました。事故の数としては 2,3 回だったと思うが、不思議なことがあってな。その事故が起こった時に必ず同じ女性が乗っていたのだということです。同じ女性。不思議なことに、その女性が車掌を務めているバスでばかり発生した事故であるにもかかわらず、彼女は無傷で、助けを呼びに転落した崖を登って遠くの民家までたどり着き、連絡を要請すると怪我人のいる事故現場までまた戻っていくのだそうです。そんな人間がいるのか。人間誰しもそう思うじゃないですか。あの車庫でバスを洗車している人がその本人なんだけどね。よく見るとそれは見慣れた社員のおばさんだったそうです。しかも毎回、場所はあんまりにも有名な永見崎行くまでのトンネルだそうです。今年私行きましたが、トンネルなんてあったっけ。以上。ジーダー940、500回行ったらおっちゃんの家の庭でパーティーだねと。広すぎじゃねえの。あ、そうか、呼んでも誰も来ないから一人パーティーか。そうか、500回記念って書いてある、看板立てて一人でパーティーですよね。まあ、パーティーバーレル、一人パーティーバーレルですよね、とりあえず。どんだけだよ。で、次いきます。第29夜、 と思い出したのです。子猫さん団、昔新女神転生2を夜中にやってました。めちゃくちゃ長いダンジョンの中でかなり疲労困憊、ゲームミュージックが脳の中をぐるぐる。ふとその音楽の中に小さく女の人の叫び声が混じっているのに気づき、やるな雰囲気満点じゃんなどと思っていると、どんどん声が大きくなってきます。子猫脳フル回転です。このダンジョン入ったのずいぶん前だった。最初女の人の声なんてなかった、イコールなんか怖い。それでも私はせめてセーブしたいとやり続けていました。相変わらず声は聞こえており、突然画面いっぱいに女の人の顔が。ごめんなさい。その時私はなぜか謝りながらすかさず電源切りました。とさ、後日同じゲームしてる友達に聞いたら、同じく夜中にやってる時に同じ現象が起こったらしい。でも昼間にやってみたらそんなこと起こらなかったのです。一体何だったんでしょう。以上。でジータ、941番松田までラジオやろうぜと。あ、じゃあ俺だ、俺で終わりだ。俺で終わりで942。気を利かせて俺の友達のガチムチ団誘っておいたから大丈夫だよと。おめえさんの友達のガチムチ団、団があるんだ、団が、消防団みたいな、もういつもふんどしですよね、とりあえず。で、みこし担いでくるんですけど、気を利かせてって、いらない。っていうか、入れたくないね。まあ、もうとりあえず、もう、110のホットラインですよね、とりあえず。で、大丈夫だよって書いてあるけど、いいです。で、243番、以上。てか、これやってる時に必ずそれが口癖みたいになっ、てか、まあ、そういう風に締めるかなっていう感じにしちゃったね、もう。一応、終わりですっていう意味なんですけど、当然。なんかもうそういう風にやっていこうかなと思ってね。一応、まあ、以上、おですけどね、うじゃなくてね。はい、なんだろうこれで、30位、黒い人影イニさん団。行きましょう。あれは中学生の頃、高校受験を控えてラジオの深夜放送を聞きながら受験勉強をするのが毎日の日課になってました。ある寒い日、いつものように勉強をしているとトイレに行きたくなったのです。ずーっと机にしがみついてると疲れるもので、その時はなぜか星でも見ながらタッションでもするかって思ったのです。家の 裏口から外に出て用を済まし、家に入ろうとすると15メートル先ぐらいに黒い人影が見えます。近所の人かなって思ったんですけど、気にしないで裏口に向かったら、突然その黒い人影が私の方に向かって走ってくるように見えました。しかも足音がしなかったので怖くなって慌てて家に入りました。次の日そのことを母に話したら笑われましたが、気のせいだったのかと思っていたところ、近所のおばさんに何気なくそのことを話したら、この前夜中に知らないおじさんを見たらしいんです。ちょうど私が用を済ましていた場所だそうです。まあ何でもない話のような気もするけど。以上で第31夜、 歩き回る人、カイナさん団。今度清里にバイトに行くことになりました。某国立大学附属小学校の林間学校のお手伝いです。仕事内容もそんなにきつくはないし、バイト代も割といいものでした。ただ紹介してくれた先輩は私とはそれほど親しいとは言えなかったということが不思議といえば不思議なことでした。ところがそのバイトは曰く付きのものだったということが昨日分かりました。つい2週間ほど前にそのバイトに行った友人 T の体験したことです。清里にあるその施設は建て替えて間もないせいか明るい感じのする建物でした。そして彼女に割り当てられた部屋はちょうど保健室の後ろにあたる場所だったそうです。ところがその4畳半の部屋のドアを開けたとき、何とも言えない圧迫感のある嫌な感じ、それと匂い、まるで淀んだ池の腐ったような匂い。大きな窓もあってカーテンも開けっぱなしにしてあるのに部屋の中は真っ暗に感じたということです。それでも彼女は無理やり、なんて日当たりが悪くて風通しの悪い部屋なんだということにしました。そうしておかないとその部屋にいられなかったので、夜子供たちを寝かしつけた後は引率の先生たちのお付き合い、飲み会がありました。それを終えて部屋に戻ると午前1時を過ぎてしまっていたそうです。お布団に横になった時、キーと音がしました。ふと見るときちんと閉めて鍵までかけたはずのドアがわずかに開いています。なんで鍵はかけたはずだけど、うっかりしてたっけ。彼女は起き上がってドアを閉めに行きました。今度は鍵がかかったことをしっかり確認して、また横になって眠ろうとしたとき、今度はさっきより大きくドアが開きました。このとき彼女はドアの方を向いて横になっていたので、その全部を見ていました。これはなんだかかなりやばいかもしれない。誰もいない廊下が見えたとき彼女は思ったそうです。そして彼女はどうしたか、寝てしまえば怖くないということで頭から布団をかぶって寝てしまおうとしたそうです。でもそんなに世の中甘くはありませんでした。布団をかぶったその瞬間、金縛りで動けなくなってしまいました。これまでそんな体験を一度もしたことのなかった彼女はかなりのパニックを起こしてしまいました。加えて誰かが部屋の中を歩き回る気配が。お願い、私を踏まないで。その上何か喋っている。誰と。布団の上に乗っかっている人とだ。ようやく彼女が自由になれた時には東の空が明るくなっていました。次の夜、やはり彼らはやってきて彼女は眠れない夜を過ごしました。電気をつけていても見えない彼らはお構いなしだったそうです。帰ってしまいたかったけれど、いかんせん清里と東京では距離がありすぎ、他に空き部屋もなく同行したのは男性ばかりという状況では誰かと同室にしてももらえず、言葉にしがたいバイト体験になってしまったということです。で、私がうっかり10月分のこのバイトを引き受けてしまったのを聞きつけて、何人かのこのバイトの経験者が体験談を語ってくれました。みんな大体同じ内容です。突然開くドア、姿の見えない歩き回る人と押さえつける人、二人の話し声。ここに私も行かねばならないかと思うと個人的にめちゃめちゃ怖いです。変なの連れて帰ってきちゃったらどうしようとか。でもこの二十数年間霊感マイナス値だった私にも何かわかるんだろうかと思うと不謹慎ながらちょっとワクワクをしてしまいます。10月後半、ここに実体験を書き込める日は来るのでしょうか。以上。 です、第32、私の人形カオリン三段。いつも拝見させていただいてるんですが、今回初めて私の体験談を書かせてもらいます。昔から不思議な体験をしていて、そういったことが怖いものなんだと気づいたのがテレビ番組なんです。他の人は私が見ているものを怖いと言うのかなって、そう思うようになってからそりゃ恐ろしくなっちゃいました。怖い話じゃないんですが、とりあえず書きます。あれは小学生の頃、一人遊びが好きだった私は学校から帰ってくるなり着せ替え人形で遊んでいました。人形たちに名前とかをつけて、ミカちゃんご飯の時間ですよとか言いながら、どんな状況だったか今じゃ思い出せませんが、私がバツバツちゃん遊びましょうともう一体の人形に話しかけたところ、私が返事をする前にどこからともなくはーいと返事があったんです。ゾゾゾーっとしましたね。だって私は一人で遊んでいましたし、その時家におばあちゃんと私しかいませんでした。近所に女の子は住んでいません。なのに私の呼びかけに答えた声は女の子の声でした。びっくりした私は人形を放り出しておばあちゃんのところに飛んでいきました。でも次の日からまた人形遊びをしだしたんですけどね。この人形遊びには他にも不思議な体験があるんですが、それはまたの機会に。ちなみに私の場合、見えたり話しかけられたりするんですが、危害を加えられたことがないんですよ。だからそれほど怖いって思わないっていうか、それは気持ちのいいものじゃないし、やばいなって思うこともあります。いつか襲われたりするのか、クワバラクワバラ。以上で、ジータ944番、おっちゃんこんばんは、 SP 見てて出遅れたよと。いや、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。つか2時半に来るってまたすごいですけどね。まあ今ブレザー入りましたけど、すごくマイクの位置が悪いかな。で、 SP か。つか俺ドラマ見ねえからダメなんだよね。 SP っていうドラマがあるのは知ってるけど、それスペシャルじゃないもんね、それね。SP だよね、それね。出遅れたっつうか、いいですよ、別に。聞いてもらえるだけ、つうか録音してもらえるだけでありがてえって話ですよ。で、いきます。第33、私の車、シロン三段。私は高校3年から突然に霊感が強くなり、現在に至っています。それまではほとんど感じなかったのですが、他の方は生まれつきからという方が多いようですが、どうなんでしょうか。では今回は私の車についてお話ししたいと思います。今私は7年落ちのセダンに乗っています。この車の中で手首だけの霊が出ます。私はハンド君と呼んでいます。最初はラジオのチャンネルが勝手に変わったり、テープに切り替わったりということがよくありました。修理に出してもどこも悪くないと言います。変だと思いつつ乗っているうちに見たのです、ラジオをいじっている手首を。その手首はハンドルにも手をかけてくることがあります。要するにハンドルに3本の手首がある状態です。これは私だけしか見えないと思っていましたから、いましたら霊感の強い友人が、この車には霊がうようよいるから乗りたくないと言われてしまいました。彼もしっかり見ていたようです。それどころか後部座席も定員いっぱいだったとか。実はこの現象は前の車にもありました。その前にもです。車は全部新車です。どうも私自身についているようなのです。今のところは悪いことはないので、友人からも気にしない方がいいと言われています。 それがある意味で良い背後霊なのではないかとも言われました。ただ霊で定員いっぱいの私の車は彼には不気味だそうです。現在でもハンド君は時々出ます。私はすこぶる健康です。以上。で次、第34夜、釘部屋、御堂リアル三段。釘部屋、その1。これは俺の友達の高校の先輩の話。つまり俺にとっては赤の他人が体験した話を友達が話してくれたってことです。その先輩たちは大の麻雀好き。中学の時から麻雀をたしなみ、高校になってからは学校をサボって麻雀をしたりするほど、とりあえず気なくらい好きな人たちだったらしい。そんな人たちも高校を卒業すると就職します。就職先の都合でメンツもバラバラになりました。1年は誰も会わなかったそうです。1年後久しぶりということで麻雀をやるために集まりました。するとこれが面白い。やっぱりこのメンバーでやる麻雀は最高だぜということで、ちょくちょく会って麻雀をやろうということになったのです。ところが勤務先はバラバラ、どこに集まるかが問題になりました。そこで金に余裕のある社会人、それぞれの勤務先からちょうど真ん中に位置するところに麻雀をやるため用の部屋を借りたのです。よくやるわな。築25年とか30年で風呂トイレ共同とかいうすごいところだったそうです。が別に住むわけじゃないしということで、お金を出し合って借りました。でお約束なのですが、この部屋が安かった。ものすごく安かった。あまりにも安いので不動産屋に聞くと、リフォームしてないから安いんですよ、その代わり居心地悪いですけどねとのこと。先輩は納得したそうです。ところがその部屋かなり普通ではなかったのです。2、不動産屋と直接部屋を見に行ってきた先輩に道案内させて、麻雀仲間は部屋に行くことにしました。麻雀道具を持って。ところが部屋に行ってきた先輩が変な顔をして言うのです。あの部屋変なんだよ。いや、麻雀するには何の不都合もないんだけど変なんだ。状況を口で説明するより実際見た方が分かりやすいということで、メンバーは部屋に向かいました。部屋にたどり着き中を見てびっくりしました。なんじゃこりゃ。その部屋の柱という柱にはすべてびっしりと釘が打ち付けられていたのです。柱の面が見えないくらいびっしりと。異常としか言えない状況でした。何か呪術的な意味合いがあるのか、前の住人は何を考えていたのか。これじゃ落ち着いて麻雀も打てねえよ。やっぱりそうか。それじゃ抜くか。先輩たちは胸にこびりついた気持ち悪さを消すために、その日一日を使って部屋の柱に打ち付けられた釘を全部抜いてしまいました。抜いた釘の数は買ったらいくらするんだというくらい多かったそうです。で抜いたら抜いたで、今度は柱にびっしりとある穴が気持ち悪かったそうです。とりあえず今日はもう遅いから麻雀は来週の日曜にやろうということになり、麻雀セットをしまおうと押し入れを開けると、
え、うわ
どうした、何があったんだ。駆けつけた先輩たちが押し入れの中で見たものは、押し入れの柱にびっしりと打ち付けられた釘だったそうです。3、部屋の柱という柱に釘が刺さっていた部屋、前の住人の仕業らしいのだが、あまりにも異常な行為だった。それでもメンバーは麻雀をやるためにこの釘部屋に集まる。その日はメンバーの一人がどうしても仕事で抜けられないというので、メンバーの一人が友達を連れてきた。その人の名前は仮に K としておきます。早速麻雀を始めます。お昼頃から始めて、気がつけば日は傾いていました。ふとメンバーの一人が K を見ると、何か様子がおかしいのです。 目が中を泳いでいる。考えてみれば K はこの部屋に来てからずっとこんな調子でした。ひょっとして K って危ないやつ、先輩たちはそう思ったのだそうです。連れてきた先輩が K に注意します。変わった部屋だけどさ、麻雀に集中してくれよ、俺の立場ってのもあるんだから。それでも K は目を泳がせています。おい聞いてんのかよ、何見てんだよ、言ってもいいのか。え、言ってもいいのかって言ったんだ。みんな嫌な気分になると思ったから黙っていたんだけど、この部屋いるよ、さっきから部屋の中をうろうろしてる、何かしそうだからずっと監視していたんだ。そう、実は K さんはかなり開いちゃってる霊能者らしいのです。 K さんのその能力は連れてきた友人も知っていました。変だと思っていた部屋にはやはりいたのです。やっぱりそうか、そんなんじゃないかと思ったよ。釘の時点で普通じゃなかったもんな。ここまで来るとさすがに気持ち悪くなり、先輩たちはこの部屋を売って新しい部屋を借りることにしました。だが先輩の一人がとんでもないことを思いついたのです。どうせ売るならさ、売る前に雰囲気いっぱいのこの部屋で階段とかやらない？いいね、やろうやろう。 K さんは止めたそうですが、先輩たちは人を増やせば大丈夫と知り合いに電話をかけまくってメンバーを集めたそうです。釘部屋その後、友人の家にも階段の話は来たのですが、友人は受験で大変な時期だったので断ったのだそうです。後日先輩から話を聞けばいいやと思っていたのだそうです。とにかく友人は年が明けるまで受験に集中し、受験が終わった頃その釘部屋の話を思い出しました。大学は受かったし久しぶりだしということで先輩に連絡しましたが、連絡が取れない。先輩の実家がいつの間にか引っ越してしまったのでした。先輩も勤め先まで辞めてしまったようです。必ず来ていたコミックマーケットにも姿を現さず、まさに音信不通だそうです。だからこの釘部屋がどうなったかも分かりません。友人はぼそりと言いました。その部屋で何かあったのかもしれないね。以上で、第35夜、部屋。カオリンさん、ダン。実家の私の部屋ははっきり言ってたまり場と化しています。夜中に起こされると部屋の真ん中に白っぽい服を着た女の人が立ってたり、クローゼットの中に上半身だけの恨めしそうな男の人がいたり、時々ポルターガイスト現象なるものまで起きる。突然ベッドが左右に動き出したなんてよくあることなんです。高校生ぐらいになるとかなり冷静に対応してましたけど、慣れって恐ろしい。そもそも部屋の位置が悪いんですよね。一応東向きに窓があるんですが、すぐ目の前1メーターほどのところに隣の家の壁があるので日光が入らない。だから一日中暗い。風通しは悪いし、せっかくある天窓もなんか役に立ってない。その上霊感なるものをおばあちゃんから受け継いじゃっているようで、呼んできちゃうこともしばしば。ほとんどの場合無視してますが、一度だけ無視できなかったことがあります。あれは夏休み最後の日だったと思います。私は夏休みの宿題をギリギリになって慌ててしていました。家族はみんな寝静まり、私一人宿題に追われていました。休憩をしようとふっと一息ついた時、何やら窓の外から音がします。なんだろうと思い耳を澄ませてみました。それは変態親父のような、もしくは犬のような荒い息遣いなのです。 それも窓のすぐ外から聞こえてくるのです。隣の家と私の家の間は1メートルほどしかなく、そこには塀しかありません。猫ならともかく犬が塀を登るなんて考えられないし、人が通ろうとすれば植木鉢をどける音がするはず。ブラインドが閉めっぱなしになっていたので窓の外は見ていませんが、何かいる気配を感じました。開けたら何かいる、直感的にそう思い、一目散にベッドに飛び込みました。しばらくの間うなるような息遣いが聞こえてきましたが、そうこうするうちに私自身疲れ果てて寝てしまったので、どうなったのかわかりません。で、結局宿題はできずじまい。まさか先生にお化けが出たので宿題ができませんでしたなんて言えないし、散々な新学期でした。以上、第36夜、杉の木、赤レンジャーさん&皆さん、ダン。杉の木、こんにちは。突然ですが、私には昔からどうしても行けない場所があります。それはどこの山にも存在している杉林なのです。なぜかは分かりません。小さい頃からずっとそうです。例えば家族で遊びに行ったとして、山に差し掛かり杉林が見えてくると、車の窓から顔を出していても引っ込めてしまいます。それは何年経った今でも続いています。高校の時の修学旅行で京都の山へ行った時も、初めから嫌な予感はしていたのですが、予感は当たりました。自分でどう表現したらいいのかわからないのですが、自分の中で不思議な感情が湧いてくるのです。懐かしいような、それでいて悲しい気持ち、そして自然に、本当に自然に涙が出てくるのです。なんで泣いているのか自分でもわからないまま、そこにいればずっと泣いているでしょう。この体験は生まれてから今までの22年間変わることなく続いています。そしてこれからも変わることなく続くでしょう。なぜなのでしょうか。その理由は今も分かっていません。以上、その後の感想等のレッスンは、省きます。で、次、第37夜、目覚めた時に見えた手、眠り岩さん、ダン。これは妹の体験談ですが、その場には私も私の母もおりました。あれはもう何年前のことでありましょうか。私はまだピッチピチの女子高生で、といっても今時のこのようにおしゃれでも何でもなく、制服のない都立高校だったのをいいことに、服なんぞに金かけてたまるかとばかりにラフな安物ばかりを身につけてすっぴんで通学しておりました。でもこういう子が大半でしたが、妹は中学生でございました。おそらく土曜日から日曜の朝にかけての深夜のことと思われます。私はその頃から休日は思いっきり夜型人間で、そして未だに続く悪習慣、その時も思いっきり夜更かしをして漫画などを読み散らかしておりました。なぜかその夜に限って母も一緒に夜更かししており、二人で取り留めもない話をしておりました。妹はすぐ隣の和室で、当時は襖を外して私たちのいる居間と妹の寝る和室は間に仕切るものが何もない状態だったので、ピアノの椅子を置くことでかろうじて顔にかかる居間の明かりを遮って、私と母の話し声などお構いなしに熟睡しておりました。しかし明け方の4時頃だったでしょうか、妹が急にうなり声のようなものを上げうなされ出したのです。私と母はそれに気づくと話をやめ、それまで妹が眠っている間にこんな風になることはなかったので心配になって、私は妹を揺り起こしました。妹は目が覚めると、ああ夢かとほっとしたようでした。なあに、あんたどんな夢見たのよと私が笑いながら聞くと、妹は、 校舎みたいなとこでね、誰かにずっと追っかけられて逃げてるの。教室に逃げ込んで息を潜めて隠れていたんだけど見つかっちゃって、その子を追っかけてきたのは子供だったようですが、教室に入ってきたのよ。その子が近づいてきて、捕まると思ったらあんたに起こされたというのです。あら、それじゃあ私に感謝してよねとおかしく笑っていた私を凍らせたのは次の一言。でも起こそうとして私の肩を揺すってたあんたの手とは別に、私の手の上に子供の手が見えたんだよね、さっき。それじゃあ私や母に少しでも霊感があれば、妹の上に子供の霊を見ることができたんでしょうか。単に妹が寝ぼけて見た錯覚かもしれないですけど。でも妹は中学の頃少しおかしかったんです。寝言は割としょっちゅうのことでしたし、やはり私が夜更かしして起きた時、いきなりむくっと起き出してスタスタ歩いていくからトイレかなと思って見てたら、玄関の方に出てドアノブに手をかけて鍵を開けようとしたんで、慌ててどこ行くの、まだ真夜中よと止めたことがあったし、あの時私が起きてなかったら妹はどこに行っちゃったんでしょうか。その時妹は学校行かなきゃとつぶやいて、私に制止されるとすぐ布団に戻って再び熟睡していましたが、当時は某中規模の高層団地の一番北側の部屋に住んでいました。ある程度の高層住宅ってどこもそうだと思いますけど、飛び降り自殺する人が絶対いるから、霊的な何かがあったのかもしれないなんて勝手に考えてます。ちなみに私の住んでた6号棟では、私の知る限り4人は飛び降りた人がいました。他の棟も合わせたら2桁は行くと思います。そしてつい4時間前に飛び降りがあった現場の真ん前を朝一人で通って学校へ行ったけど、何もなかった霊感ゼロの私。以上。ジータ、945番、今日はガツガツ進めるんだねと。まあガツガツ、いやでも、えこんなもんじゃない、いつものペースですよ。おせちはハンバーグ入ってたと。入ってねっつーの。おせちにハンバーグとか、おせち、それおせちですよね、それ、あのローマ字打ちですよね、多分ね。まあてかどんどん、てか昔はすごい本当におせちだねっていうおせちを食ってましたけど、最近はまあいろいろね大変ですから、なんつうの、金の面でもあれだし、あとまあみんな忙しいからあんまり余裕がないっていうか準備してる、だから昔は真面目に確か、相当手作りでしっかり作ってたと思うんだよな。まあ俺じゃないけど、当然本当におせちっていうおせちだったけど、今は本当に、でもまあ一応数の子あったりで、他のとこでもあんだよな。まあハムがあったりとかするんですけど、高級ハムがでまたすだこがあったりとかで、昔はなんだっけ、まああと昆布、昆布もあるし、しめさばもあったよな。でかまぼこあるでしょ、しかもかまぼこわざわざちゃんとあのなんだ羽子板の形に切ったりとかしてたもんな。で栗きんとんアリーノ、あとなんだっけな、なんかいろいろあったけど、今はないですね で象にも2種類うちは作ってて、普通のまあ関東タイプっていうんですかね、まあ、いろんなところでいろんなおせちが、おせちはね、お雑煮があると思うんで、まあ何とも言えないですけど、まあすまし汁系っていうんですか、の、雑煮と、もう一種類、うちでは、特にもううちオリジナル、まあ他のところでも別にやってるかもしれないけど、とりあえずなんとかスタイルとかそういうのじゃなくてっていうんで、里芋をすごい入れてあって、かなりドロドロまでいかないけど、かなり柔らかくなった状態までなってる、そういう里芋のそういう汁のところに、鰹節をかなり大量に入れて、あとなんか入ってたっけな、あと大根か、大根が入ってるところにいろいろ、あと肉入ってたかな、でそこに餅を入れるような、まあそれも雑煮なんですけど、その2種類を必ず作って食ってて、ましたね当時はね、10年前ぐらいまではあったかな、少なくとも10年前ぐらいまでは相当凝ってたと思う、きちんとしてたと思うわ、今ではっていうのはあるんですけどね、なかなか難しいっすよ、多分おせちもどんなのが、もうほとんどあれだもんな、スーパーで多分買うんだろうな、ほとんどな、多分な、そういうのがもう普通になっちゃってるから、もう時間もないだろうしな、数の子もきちんとあれだもんな、なんつうのカツオもイクラも、あ、カツオじゃない、カズノコもイクラも、あれだもん。きちんと、家で、なんだ、塩抜き？ん？塩抜き？塩抜きは、そらあれか。それ別の話か、それ。なんかいろいろ、その、醤油漬け、イクラは醤油漬け。で、カズノコも、まあ塩でやるけど、それもちゃんと家で味付けてたから、相当ちゃんとやってたんじゃないの。あんまりもう最近ねえと思うけどね、まあ、うちも最近やってないから。はい、で次いきます第38夜、あと3話、3夜で終わり、今日は38、39、40で、終わりなので第38夜から、ある交番での出来事、リカさん談。諸事情により消しました。消えてる、あら。はい、ということで38夜なしで39夜、手をよく洗うには理由がある、御堂リアルさん談。三堂リアルさん、どっちかわかんない、未だに。いきます。 S さんは都内の某中小企業に勤めるサラリーマン、そこそこの役職につき妻と娘を養っている真面目が取り柄な人です。そんな S さんですが、実は変な癖があるので社内でも有名でした。それはよく手を洗いに行くこと、神経質なほど手を洗いに行くのです。別に極度の油症というわけでもありません。旗から見ても綺麗なのに洗いに行くのです。こういうものは大抵昔のトラウマなんかが関係しているものです。周りの人たちも気にはなっていましたが、理由を聞けないでいました。ところがある日、 S さんと飲みに行った後輩の一人が酔っ払ったついでに S さんに聞いたのでした。どうしてよく手を洗いに行くんですかって。最初はいろいろとごまかしていた S さんでしたが、後輩がカマかけるつもりで言った、ひょっとして幽霊とかあっち関係の話なんですかに反応してしまった。そして少しずつですが話し始めたのです。よく手を洗いに行く原因となった事件の時の話を。それはその年の夏、とある山間にある釣りのスポットに行った時の話でした。 実は S さん釣りを趣味にしてまして、その日は休日の家族サービスを無視して出かけたのです。この計画はもともと会社の釣り仲間、友達ではないから提案されたものだったそうです。本来だったらその釣り仲間も一緒に行く予定だったらしいのですが、突然体調をこじらせてしまったようで、せっかく予約も取ったんだしというわけで S さんだけ行くことになったのです。太陽が傾きかけた頃、宿泊予定の旅館に着きました。こじんまりとしていますが、なかなか雰囲気のいい旅館でした。接客態度もいいので S さんは気に入りました。車でないと来られないようなところですので、私と夫の二人で経営させていただいていますと、そういうおかみのセリフから、たくさんお客さんがいても接客できないのだろう、客は S さんしかいないようだった。こんないい旅館が貸し切り状態か、これはめったにないいい体験だと思いつつ、体調を崩した釣り仲間に感謝した。実は S さん、その釣り仲間のことがあまり好きではなかった。だからそんな奴と同じ部屋に泊まるのは嫌だったのだが、釣りは好きだし、穴場だというのでそれを我慢していたのだ。おかみの話によると、釣りの穴場というのは旅館のすぐ前を流れている川のことらしい。なんて至れり尽くせりな旅館なんだと、 S さんはますますこの旅館が気に入ったそうです。明日の釣りに備えて風呂に入った後、 S さんはすぐ布団に入りました。日頃の疲れがどっと出たのか、すぐにうとうとし始め、 S さんは睡魔に誘われました。薄れゆく意識の中、女の子の笑い声を聞いた気がしたそうです。翌朝、まだ朝もやのある頃から、 S さんは旅館のすぐ前の川の岩をえっちらおっちら歩いて、ここがポイントだぞという気がしたところで腰を下ろし、準備し始めました。さすが釣り友達が勧めるだけあって、釣れる。 S さん実は釣りが好きでも下手の横好きというやつだったので、すっかりご機嫌になりました。そんな時、ふと視界の隅に赤いものが見えたので、 S さんは何だろうと見ると、 S さんのいる岩から少し離れた岩の上に、赤い浴衣を着た12歳くらいの女の子がじーっとこっちを見てました。その時ちょうど当たりが来たので、 S さんはひょいっと釣り上げ、その釣った魚を女の子に見せて、にっと微笑むと、女の子もニコッと笑い返しました。その女の子はしばらく S さんの釣りを見ていましたが、そのうちどこかにいなくなってしまいました。そのことを少し残念に思いながらも、 S さんは釣りに専念し、充実した釣りライフを送ったのでした。旅館に戻り、釣った魚をおかみに渡し、それを夕食と酒の魚に、夏の終わりの夜を旅館の自室で過ごしていました。すると部屋と廊下の間の襖がスルスルっと開いたので、そちらを見ると、昼間の赤い浴衣の女の子が手に何か持って立っていました。 S さんは、ああこの子はこの旅館の子だったのかと納得しました。女の子が手に持っていたのはトランプでした。身振り手振りで S さんにカルタをやろうと伝えます。この時 S さんはこの女の子が知能に障害のある子だと気がつきました。女の子は無邪気に笑っています。 S さんは子供が好きだったので、ほろ酔い気分も手伝って遊び始めました。楽しい時間はなんとやら、気がつくと12時も回っていました。女の子にそろそろ寝ないといけない時間だよと言いかけた S さんは、無邪気に笑う女の子の浴衣の裾から見える若く健康的な太ももとその先にある下着に目を奪われました。女の子の浴衣ははしゃいだため乱れ、肩は襟からはみ出し、帯も今にもほどけそうでした。上記した方はその汚れない唇を一層赤く見せ、その時 S さんが見た女の子の瞳には、すでに少女とは思えないほどの女としての欲情の炎が揺らめいていました。突如 S さんの中で何かが弾け、 S さんは女の子を押し倒しました。女の子はびっくりした様子でしたが、それは最初だけ。 やがて誘うような流し目で S さんを促しました。そして S さんは少女の体に身を埋め始めたのでした。薄暗い旅館の部屋で男女の営みを交わす S さんと少女、頃合いを見て S さんは自分のそれを少女の底に当てました。少女も誘うように S さんの首に手を回します。そしてそれがそこに、そこを割って中に入った瞬間、ギャーッと少女が悲鳴を上げ始め、 S さんの腕や背中を爪でかきむしって抵抗しました。初めてなのかと S さんは考えましたが、少女の底は S さんを優しく、そして貪欲に性を貪ろうとうごめき、かつて経験したことのない快楽に S さんは叫び、暴れる少女の頭を押さえつけ、口を塞いで腰の動きに集中しました。それがどれくらいの時間だったのか。少女の中で果てた後、 S さんはようやく自分を取り戻し冷静になりました。そして自分が年はもいかない少女に暴行した事実に愕然となりました。少女は剥ぎ取られた緑色の浴衣の上で、口から血を流し、鼻から血を流し、目から血を流し、首には黒い跡を残して冷たくなっていました。呼吸もなく脈もなく死んでいました。うわっ。 S さんの両手は少女の血がべっとりとついていました。 S さんは少女を暴行したばかりか殺してしまったのです。そんな状況を受け入れがたかったのか、 S さんは畳に頭をつけ泣きました。またあの子が出たんですね。おかみの声に S さんは頭を上げました。襖が開いていて、おかみと囚人が立っていました。これは S さんが自分でもよくわからない説明をしようと少女の方を見ると、少女の死体はどこにもありませんでした。でも部屋には赤い浴衣と散らばったトランプが、そして男女の営みの時に発する独特の匂いが漂っていました。浴衣は緑色だったのです。でも少女の血で深みある赤になっていました。あの子はうちの子だったんです。状況がよくわからない S さんにご主人が語りかけました。知恵の足りない子でしたが、とてもいい子でした。でも10年前にうちで働いていた大学生のアルバイトに乱暴された挙句、殺されてしまいましてね。それからずっと出るんです、あの時のままで。私たちの前には決して姿を現さずに、お客様の前に姿を現しては自分の死んだ時のことを繰り返すんです。去年東京からいらしたお客さんの件で決心し、有名な方に払ってもらい成仏したと思っていたのですが、すいません、お客さん。赤い浴衣の少女は10年前に死んだ旅館の娘だったそうです。旅館はつい最近まで娘さんの供養のなんたらで休業していたらしいのですが、再会した最初の客であった S さんの前に少女の霊が現れたということは成仏していないのでしょう。少女の霊は男の客の前に姿を現し、自分の死に様を繰り返しているとのことでした。釣りの楽しさなど吹き飛んで、なんとも後味の悪い結果になりました。帰り道、 S さんは少女に自分がしたことに対して何らかの償いを受けさせるだろうと予感していました。ふとハンドルを握る自分の手を見て、これかと納得したのです。それ以来 S さんは他人には見えない血で手がベトベトになるようになったのです。後輩に S さんは語りました。他の人には見えないから信じてもらえないけど、俺の手はよく血でベトベトになる。匂いもするし、気持ち悪いから手を洗いに行くんだ。それが S さんの手をよく洗いに行く理由だったのです。以上。 で次、40夜シンクロ三月うさぎさん団、大学時代に自主制作映画を作っていました。日本が戦争に出兵することになったらどんな対応をするだろう、一般の人はどんな反応をするだろう、素朴な疑問が湧き、それを一晩のうちに脚本にまとめました。中近東で戦火が起こり、日本のタンカーが沈められ、国際貢献の名のもとに日本は実質上の参戦をする。明日にも前線に送り出されるかもしれない自衛官の休暇の一日、そんな内容の映画でした。ところでこれってどこかで聞いた内容だと思いませんか。私たちがクランクアップした当日、イラクがクウェートに侵攻、その後 PKO 問題も巻き起こります。二つとも当時の日本には寝耳に水の事件だったはず。以来核戦争の脚本は書くなと友人一同から言われております。以上。はい。で40夜目まで終了。今日は15夜進めた。一つ読んでないけど、一つ読んでないっていうか、あのなかったけど、はい。というわけで、どれぐらいやった、1時間半ぐらいか、まあ1時間ぐらいかな、やりました。1時間で15夜だから、まあいいペースか。あーでも普通か、35夜読んでも2時間半とかだもんな。で、ジタ946、最近食べ物の話がよく出てくるよね、この時間はきついと。つか自分の場合、あの結構出ますよ、つか出ると喋るから。またこの時間きついか、まあね。で947番、中途半端だから50まで行こうぜと。50までか、つか眠くねえのかな。聞いてる方の方が余計眠いと思うんだけどな。で、948、まだまだ聞き足りないよと。すげえすごいと思うよ本当に。じゃあゲスト来る、ゲスト。でもないんだよねそういう人って、マイク。よし。どうなのかね。自分が読む以外に誰かを呼んで読んでもらうっていうのは、読んでもらって進めるっていうのをやった方がいいのかな。どうなんだろう。どうせ自分は別に読むの上手くないですし、こんな声ですから、そのもっと上手い人が普通に聞いてる人の中にもいるとは思うんですよ。そうすると呼んでもらって俺黙るっていう。楽できんじゃねえのっていう。知らねえけど、でもそっちの方がいい。あれなんだよね。もう飽きてんじゃねえかなと、俺の声でやるのがね。そうだから、そういうところも入れてかないと持たねえんじゃねえかなと、そう思うんですよね。で、ジータ949、じゃあ正月休みを吹き飛ばすために100まで行くやと。100までとか、おーいっていう、きついべよ。それはきついべよ。100はきついわ。50までは行くか、50まで行ってみようかな。 じゃあいいや、50までやるか。で、キュア50、スカイプで性別女にして電話してきた相手に読んでもらおうぜと。え、性別女にするだけで電話してくる人なんている？いねーと思うよ。いるのかな。いや、前に一回本当にどうなんだろうねっていう話した時に、スカイプミーの状態にして、性別女にしたら5分しないうちに3人ぐらいから確か来たんだよ、チャットが。でびっくりしたっていうのがあったんですけど、でその後なんかやべえ、このペースだとやばいと思ったからすぐ戻したんですけど、切ってね。ほんとすごいと思ったよ。なんかもうものすごい反応だったもんな。どうしたらそんなに早く来るんだろうって思うぐらい早かったもんな、で951、今清掃でないと困りますいさ虫がと。何を言ってんの。おっさんの過去放送を聞きながら元旦寝たらうなされた、どうしてくれようかと。どうしてくれようかって言われても、でもさ、これ真面目な話でいいですか。あのね、自分もですね、実は突然1月の3日の夜、さっぱりわからないんですけど、一気に体調が悪くなりまして、もうん？何年ぶりだろうな。もう10年ぶり以上にひどいんじゃない？ 10 年ぶりぐらいかな。ぐらいに経験、もう、こら、でも初めてぐらいかな、ここまでひどかったのはな。なんでこんな状況になったっていうぐらい一気に体調悪くなって、うなるぐらい、夜。久しぶりだったな。しかもさ、食中毒になったみたいな症状になってさ、本当にこれ真面目な話で。で、で、飯は、まだそうやって1月3日だったんで、家族と同じもん食ってるんで、別のもん食ったってことはないんですよ、一つも。何かしら、別のもん食ってたらあれかもしんないなとか思ったりするかもしんないけど、一つもなくて、それなのに食中毒。いや、餅の食い過ぎじゃないんですよ。餅なんてね、大して今年食ってないんで。952が餅の食い過ぎですって書いてあるんですけど、違うんだって。胃がそんな持たれたとかそういうことじゃなくてさ、だってさ、異常だったよマジで。やばかった本当に。なんか全てを出し切らないと落ち着かないぐらいひどかった。本当に落ち着かないくらいっていうか、本当にそれで落ち着かなかったんだけど、真面目な話、全てを出し切るまで落ち着かなかったですけど、まあいろんな意味を含んでますけど真面目にやばかった。突然ですよ、1月1日2日3日のその夕方ぐらいまで何にも問題なし。で、夕飯食って、で、まあ、寝る。で、9時。で、正直ね、1月3日にね、本当配信しようと思ったんだよ。で、1月3日やろうかなと思ってた時に、ものすごいね、もう強烈な、もうなんだこりゃっていう状態になって、で横になって寝れば大丈夫かなと思ってたんだけど、寝れないぐらいひどくて、で1月4日の朝までずっとその状況続いて、でも全てを出し切ったら落ち着いて、で1月の4 果まだ微妙に体調悪い。でも頑張っていろいろやってたんですけど、で1月5日になるぐらいまでちょっとひどかったですね。ひどかったっていうか、なあの完全にはならなかったですね。完全体にはね、ほんと真面目にやばかった。なんだろうってぐらいやばかった。あれは久しぶりにやばかったな。正直ね、その1月3日の夜ね、真面目に救急車呼ぼうかと思ったぐらいひどかった。うん、だって別に俺過去放送別に聞いてたわけじゃないんですよ。当たり前ですけど、過去放送聞いてたわけじゃないんだけど、俺ほんとさ、なんだよこれ、何これっていうやつになった。ほんと人生で初だろうな。自分そういったことで入院とかしたことはないんで、骨折した等もまあないんですけど、何にもそういうことないんで、ほんと本当にここまでやばくて、うわこれは相当やばいと、これはこのまんまじゃ俺何かとてつもないやつにかかったか、なんか内臓おかしくしたっていうのがあって、で、救急車本当に呼ぼうと思ったぐらい。でも呼ぼうと思っても動けないんですけどね、ほとんどもうすごくてなかなか動けなかったんですけど、そう、そういうのになったからね。で953、俺の4日出勤の憂鬱が移ったんじゃねと。憂鬱すごくね、それ呪いじゃねえ相当。つかなんで俺にそんなに行くんだよっていう憂鬱重いね。人をそこまで思わせる、体調崩させるぐらいの重いわそれ。すんげえ重いわ。テトロドトキシンですよねそれね。でティア54、寄生虫人狼の過去放送だけ聞いてた俺は勝ち組と。寄生虫なんで人狼の過去放送聞いてるんだかよくわかんない。いいって、俺のいいんじゃないの別に自分の過去放送聞いた面白いそれ、うんと思うんだけど、面白いのかな。勝ち組って書いてあるけど、いやどうかなと。うん、あの過去放送別に、うん、聞かなくていいんじゃないかなと思うんですけどね。で、キア55、そんな時こそ配信して回復させないとと。無理だっつーのだってもう戦闘不能ですよ、ハチリって状態で言えば。もう倒れてるんだから、倒れてもう真っ赤になっちゃって、もう真っ赤、うん、もう戦闘不能って書いてあるような状態ですもん。仮にねポチポチってうまくちゃんとクリックして、配信繋いだとして、あピンポンピンポンになってもうわーっていう声だけ聞こえて、やべえこれ本当にやべえんじゃねえのこいつっていう、なんだこの配信みたいないう風な配信になって、しかも切れないから、うーあーあーって言ってるのが6時間ぐらい続いて、うーあーっていう、もう呪いだよね。とにかく呪いのビデオっていうのがありますけど、呪いのラジオですよねとりあえず。回復できないですよ。聞いてる人もパワー奪うし、俺自身も回復しないしっていうんで。で、なんで俺、こんな調子悪いのにマイクしてんのかなっていう、ヘッドセットしてんだろうっていう変な気持ちになるような状態。本当に、ひどかったわ、マジで。やばかったな。はい。というわけで、何がというわけでかよくわかりませんけど、というわけでっていうんで、どうしよう、寝ようかな、もう。あ、そうだ、ですね、まあ、あ、いや、50話までいっかいや、50話まで、あー、でも50だと41から50までか、長えなー、おい、まあ、いや、やってみるか。 あんまり長いのが入ってこないことを祈るけど。じゃあ行きましょう。41夜、あれは何なんですかね。で、コウスケさん段45にしようかな。まあいいや。いきます。この間近くの小学校の隣にある広場があって、そこに犬を連れて散歩に行きました。そこでは日曜には小学生のサッカーの試合に使われているんですけど、その日は平日の夕方で人は一人もいなかった。犬の綱を離して広場の端っこにあるサッカーのセコンド席みたいなところのベンチに座っていました。するといつの間にか眠ってしまったらしく、あたりはすでに真っ暗になっていました。立ち上がろうとした時、ふと気配を感じて横を見たら、帽子をかぶった小さな子供がすぐ横に座っていました。時計を見るとすでに8時を回っています。僕はその子供に、まだ帰らなくていいのと話しかけました。でも何も答えません。不愛想なガキだと思って僕は立ち上がって犬を探しました。でも呼んでも来ません。どうやら勝手に家に帰ってしまったようです。仕方なく僕は家に帰ることにしました。家に帰る途中、ふと気づきました。綱を忘れていたのです。僕はきっとあのベンチだと思って取りに行くことにしました。そして広場のベンチの中に再び入りました。そしてベンチにたどり着くと、やはりベンチの上に綱が置いてありました。手に取るとなぜか綱がまるで水に浸したみたいにぐしょぐしょに濡れていました。そこにはさっきまで子供が座っていました。まさかあの子供がこの上におもらししたのではと思い、匂いを嗅いでみました。でも全くの無臭です。なぜか急に怖くなってそこから走って帰りました。全力疾走で。これって霊体験なんでしょうか。以上。で、第42話、絵は怖い、カオリン三段。アメリカに来て間もない頃、私はあるお宅にホームステイしていました。私にあてがわれた部屋はいわゆる半地下でも、すごく広く自由気ままに暮らせそうな雰囲気でした。これぞカントリー調の部屋って感じで、ウキウキしっぱなし。ただ一つだけ気になることが、その部屋に飾ってあった老人と女の子の絵がやけに目につくんです。その絵ですが、女の子と彼女のおじいさんらしき人がボートに乗っている。ただそれだけなんです。おじいさんの表情がすごく温和そうなのに対し、女の子はやけに大人びて、何とも表現しがたい感じ。絵の色合いといい、もっと心が温まるようになってもいいはずなのに、この絵を見た友達すべてが不快感を訴えていました。ある晩のこと、私がベッドで寝ているとやけに足元が重いんです。こりゃやばいかもしれない。そう思うといても立ってもいられなくなり、無我夢中でベッドから起き上がり、枕元のランプをつけました。それでもなおその何かがいるんです。この恐怖心を拭い去るべく、部屋の明かりをすべてつけようと立ち上がった瞬間、ガクンと私はその場に倒れ込んでしまいました。私の足は長い間正座をした後に起こるしびれを感じていました。何度立ち上がろうとしても腰が抜けたような状態になり、立つことすらできません。焦りに焦りまくっていましたが、人間窮地に立つと何とかなるもので、何とか部屋中の電気をつけることができました。だんだんしびれが取れてきたと思いきや、今度は激痛が私を襲いました。倒れ込んでいる間にどこかにぶつけたようで、足の親指の爪が剥がれて血だらけ。結局その日は一晩中起きていました。私は今でもあの絵の少女の仕業だと思っています。以上。 でジータ、ギア56、長かったら途中で寝落ちるから大丈夫だよと、俺はっていう大丈夫だよっつうのはアンさんが大丈夫なんだよってことでしょ。でギア57、大丈夫だよって俺に言ってどうすんだよ。で、ギア57、おっちゃん、まあおっちゃんじゃないんですけど、寝落ちするまで聞き続けられるから大丈夫だよと。え、自分が寝落ちするまで聞き続けられる？自分はっきり寝落ちしないですよ。はっきり言って多分ね、まああんまこんなこと言ってもしょうがないんですけど、いけますよまだまだ。だったらやれよって話ですけど、それでもね、そこでやってたら、あ、明日っていうか今日っていうかよくわかんないけど、うわどうすんだって話になるから、やってないんですけど、はい。で958、ちょっと試してみようかと。嫌なこったですよね、とりあえず。でも寝落ちしたらほんとやばいよ、音丸聞こえだしね。自分は実家ですから、そうやってで多分気づいた時にはいろいろ遅いと思うわ。本当に本当にやばいと思う。何かしら音拾っちゃう感じがするんですよね。怖いですよね、とりあえずね。はい、はい、じゃあ、次、第43、アメリカの幽霊で、これなんだ、縦の降雪、私森三段。ん？これはどっからだ？じゃあ行きましょう。こっからか。アメリカの幽霊、縦の降雪三段。以前私は芋で有名なアメリカ某州の大学に留学していたことがあるのですが、そこの寮が出るところだったのです。私は自分の部屋は日本から持ってきたお守りなどを部屋の鬼門にあたる方向の棚の上に置いていたので何事もなかったのですが、他の部屋では金縛りだの、心霊写真が撮れただの、嫌な気配がするのだといろいろあったようですが、ことがことだけに苦情の持ち込みようがない。私も別に自分に被害がなかったし、変なところで縁を作るのも面倒なのでしばらくは放っておきました。それが放っておけなくなったのはある晩のこと。その日、私のルームメイト、現地学生が部屋に女を連れ込んだため、仕方なく友人 K、私と同じ日本人留学生の部屋に転がり込みました。その日は K のルームメイトも役でハイになって、わけのわからないことをわめきながら外へ出て行ったきり戻ってこないので、夜遅くまでヨタ話をしていました。あれは夜1時を少し回った頃でしょうか。突然私は悪寒を感じて、ふと部屋の隅に目をやりました。そこにいたのは黄色い煙。ドクロの形をした黄色い煙が、まるで壁から湧き出してくるように入ってくるところだったのです。私はとっさに立ち上がるや、煙に向かって、早くじを切ると、煙は再び壁に吸い込まれるように消えていきました。私には煙に見えたこの幽霊ですが、 K には人相の悪い外人の男に見えたそうです。そんなわけで私は不本意なことにキリスト教徒の幽霊をくじで追い払えることを我が身をもって証明してしまったわけです。日本式の心霊防御法は海外でも有効です、ご安心あれと。余談ながらアメリカで怖いのはどちらかというと風水とか仮想とかいう概念がないということです。私がいた寮は風水的に最悪な設計、 かっこ建物の中心ぶち抜いてダストシュートを設置するバカがどこにいるかだっただけでなく、地図上で西部開拓時代に使われていた旧州刑務所と現在使われている州刑務所を線で結ぶと、旧刑務所学生寮新刑務所が北東から南西に伸びる一本線でつながり、寮はほぼその中間点に位置しているという異常事態。これから留学される方、学生寮の間取りにはくれぐれもご注意を。おまけ、黄色いドクロの出てきた壁の下、そこには K のルームメイト、すなわち役中の現地学生のベッドがありました。やっぱ何か関係があったのでしょうか。以上。ジータ、キア59、ヤクでハイになって、これが本当のあっちの世界ゾーンですねと。もうあっちっつうかどっちっつうか、もうあっちですよね、とりあえずね。まあ、どっか方向わかんないですよ、方向わかんないですけど、まああっちですよ、とりあえず。これが本当のあっちの世界ゾーンっていうことでっていうね、もうあれですよ、焦点クラスですよ、おじりね、もうまあ落ち込みますよね、とりあえずね、山田くん全部毛抜いちゃってですよ。で、第44夜、画面の回、コウスケ三段、こじこじさんが画面が一瞬光ってブラックアウトって書いてましたよね。それを見て突然ある記憶が蘇ってきました。昔あるテレビ番組のビデオ予約をしてそのまま寝ました。そして次の日、そのビデオテープを巻き戻して再生してみたら、ザーッと砂嵐しか入っていなかったんです。ちゃんと予約したのにおかしいなと思ってテープを早送りで見ていました。すると一瞬だけパッと映像が入ったような気がして、その部分まで巻き戻してみたら、やっぱり何か一瞬だけ映像が入っているのです。一瞬でよくわからないので、その部分をコマ送りで見てみたんです。コマ送りしてその映像で止まった時、思わずゾッとしました。画面にすごく小さいこけしのようなものでびっしりと埋まっているのです。驚きました。もちろんすぐに停止しました。あれは一体何だったのか分かりません。さらに驚いたことに、それからしばらく経ったある日、偶然聞いてたラジオで、なんとそれと同じような体験談を話していたのです。映っていたのも同じで、こけしみたいなものだったそうです。僕はあれからビデオの録画予約するのが怖くなってしまい、録画するときはいつも生で撮っています。もしまた何かが映っていたら怖いので。でも確かに見たんです、画面に。以上。で、次、第45夜、お久しぶりです。なのですが、こじこじ三段、私生まれて20と運年目にして初めて幽霊を見ました。見た場所は池袋のサンシャイン60の1階、3週間ばかし前の、しかも真っ昼間です。その時私はとある会社の面接を受けるため、サンシャインの1階でその会社を紹介してくれた方と待ち合わせをしていました。約束の時間は12時、面接は15時からなので、少し早めに行ってお昼でもということだったんです。約束の時間5分前に私はそこに着きました。人多いなぁなどとぼーっとしていたら、どこからともなくわらわらと変わった格好の一団が現れました。 ああ、なんか撮影でもするのかな、誰か有名人見れるかななどとぼんやり彼らを見ながら考えていました。その時待ち合わせの相手が来ました。彼女に私は、ねえねえ、この撮影見てからお昼にしないと言うと、彼女は、はてなという顔をします。そして、あんたどうしたの、なんか変じゃない、何見てんの。彼女は矢継ぎ早に私に質問してきました。え、何って、あそこにいる人たちだよ。ほら、モンペ姿のおばさんたちや、軍服姿の男の人やら、防空頭巾かぶった人が。彼女にはもちろんその人たちの姿は見えていませんでした。なぜいきなり見えてしまったのかは全く分かりません。おまけにその直後、急に具合が悪くなり、結局面接には行けずじまい。家に戻ってからも吐き気が収まらず、一瞬つわりかとも思いましたが、思い当たる節もなく。そうこうしている間に体がどんどん重くなってきて、とうとう起き上がれなくなりました。意味不明に涙も流れてきます。そうだ、このホームページに書き込みしよう。きっと誰か何かいい案でもと思い立ち、アプティバの電源を入れた途端、モニターの画面が一瞬だけ光ってブラックアウト。もうこの世の終わりだと思いました。部屋の明かりもつけず、暗闇の中、ただうずくまっているうちに主人が会社から帰ってきました。そして私の顔を見て一言、お前誰。私は主人に昼間のことを聞いてもらいましたが、主人は全然信じてはくれず、しかも私と目を合わさずに、ただきっと慣れない土地、東京でストレス溜まったんだよというばかり。しかしことが尋常ではないのに、うすうす気づいたのか、結局彼の提案で私は私の実家札幌に帰ってゆっくりしてくることになりました。そしてたっぷりとお払いをしてきました。結果はなんと約500体が私についていたそうです。札幌では結構名の知れた姉妹の霊媒師だ。池袋、巣鴨プリズン、もう行けない、皆さんも行くときは気をつけてください。本当。以上。ジータ S 読み960番。おいおい、やめてくれよ、今こけしの名産地にいるんだぜ。あのね、ずーっとね、ザーってしてるやつ見てたらね、出るね、出るよ。そのザーってしてんのがね、なんかの模様に見えてくるわけですよ。でこけしがね、でこけしこけしこけしっつって、こけしもううわーって、もう寝れねえ、もうどうすんの、もうもうやばいですよ。気をつけてくださいよ、ほんと。こけしの名産地にいるからいけないっていう、そういうこと？まあ、それとは関係ないでしょうけどね。名産地にいるからダメなのか？まあね、でもこけしみたいなやつも人形みたいな感じでさ、あれなんでしょ？だって、当然職人がやっぱね、魂を吹き込むって形で顔とか描くでしょうから、まあいろいろあるんでしょうね。いろんなこけしがね、はい、気をつけてください。で、第46夜パペットゾーン、こいつまだやんのかよ。テケテン通信社さん段、まあ50夜までいきます。昔テレビの深夜番組で恐怖の百物語というのがありました。最後の番組にはちゃんと霊能力者の人がお祓いをしてくれるという親切な番組で、私は好んでよく見ていました。ある日、私はいつものように恐怖の百物語を見ていたのですが、ちょうどその日は疲れていたので、最後まで見ずに自分の部屋に戻って寝てしまいました。そうすると不思議なもので、テレビでやっていた怪談が夢の中にも影響するのでしょうか、はっきりとは覚えていないのですが、何か怖い夢を見て私は飛び起きました。 半身を起こして、ああ夢かと思った瞬間、私の部屋の扉がいきなりバタンと開いて、ペタペタペタという足音とともに何かがドアから入ってきました。あっという間にそれは私の耳元を通り過ぎて窓から外に出ていったようです。何だったのだろうと、とりあえずベッドから起きた私は明かりをつけて自然に開いたドアを確認しに行きました。するとなぜかドアのあたりの床が濡れていて、外側のドアノブがねじ切ろうとしたように変形していました。あれは一体何だったのだろう。それから私は恐怖の百物語を見るのをやめました。以上。次、47夜、ポルターガイスト、カオリン三段。私の友達が住んでいたアパートはちょっと危険なところにありました。エレベーターの中に銃弾の跡があったり、血痕がついていたり、夜に銃声が聞こえるのはしょっちゅう。でも家賃が非常に安い。そのアパートは 2LDK でしたので、彼は2人のルームメイトとそこに移り住むことに決めました。彼らが引っ越してから1週間ぐらい経ってから奇妙なことが起こり出しました。ある晩ドアを激しく叩く音で友人は目を覚ました。アパートの周りには怪しい人が多いからその類だろうと最初は気にも留めて いなかったのですが、あまりにもうるさいのでだんだん腹が立ち始めたそうです。そこで怒鳴ってやろうと激しく叩かれているドアを勢いよく開けたのですが、誰もいません。ドアを閉めて部屋に戻るとまた激しくドアを叩く音が。で、またドアを開けに行ったそうですが、外には誰もいません。そんな困難を繰り返すうちに彼も諦めて寝たそうです。こんなことが起きたのにもかかわらず、彼は幽霊さんの存在を否定していました。それからしばらくしてキッチンでお皿がガチャガチャという音が聞こえたり、蛇口をひねる音が頻繁に聞こえ出しました。置いてあったものが移動していたり、なくなったり。3人で共同生活しているのだから仕方がないと彼は思ったそうです。ある日のこと、彼ら3人はリビングでポーカーに興じていました。ああだこうだ言いながら楽しんでいると、キッチンで蛇口をひねる音がします。誰かがキッチンに行ったんだと一瞬思ってハッとしました。3人ともリビングにいるではありませんか。慌てて3人してキッチンへ行ったところ、水が一人でに流れていました。玄関のドアが開いているのではと確認したそうですが、きちんとかかっていました。しばらくの間彼はそのアパートで暮らしていましたが、ポルターガイスト現象がない日はなかったそうです。以上。で、次、第48夜、ことの発端、レリエ三段。自分の体験を書かせていただきます。奇妙な体験をし始めた経緯とでも言うのでしょうか。私は当時小学校4年生でした。当時の家庭環境には少々複雑なものがございましたが、性格の悪さを除きさえすれば普通の少女だったと自分では思っております。その日の朝、私は学校に行く前に身支度を整えるために洗面所前で髪を溶かしていました。二つに髪を分けてお下げに言うのが当時の私の定番スタイルだったのですが、綺麗に髪を二つに分けるには一度櫛の尖った部分で髪を分けてから鏡で確認するんです。そして曲がって分かれているのであればやり直すなりするんですけれど、その時もいつものように洗面台の鏡に背を向け、手鏡でその鏡に映るはずの自分の後ろ姿を確認しました。しかしそこには自分の後ろ姿はなく、緑色のものすごい顔をした老婆のようなものが映っていたんです。 私は手鏡を放り出し、洗面所から一目散に逃げ出しました。その後、心を落ち着けてから二つの鏡をよく調べ、異常のないことを確認してもう一度同じことを試してみたときは何ともありませんでした。以上。で、次。第49夜、星座、M.A. デイさん、ダン。これは、やべやべ、ちょっと待てよ。49夜、星座、M.A. デイさん、ダン。これは会社の人から聞いた話なんですが、私の住んでいる道東にある道東にあるとある道路では開通してから事故が絶えず起こっています。幸い死亡事故こそ聞きませんが、よく電柱が折れていたり木が倒れたりしているのを見かけます。その道路のことなんですが、その会社の人は深夜その道を走り家に向かっていた時のことです。何気なく窓の外の道路の縁に目をやると、深夜12時過ぎだというのに一人の老婆が道路に正座をし、こちらをじーっと見つめていたそうです。深夜12時過ぎにいたその老婆は一体。以上で、今日最後。第50夜、カウント 2.9、 そして、パワッチさん、ダン。9月29日火曜日、私は翌日の現場作業に備えて普段より早く床に着きました。しかし現場がうまく立ち上がるか不安になっていたせいか、夜中の3時前になってふと目が覚めてしまったんです。あかんな、眠れんわ。私は音楽でも聴いてリラックスすれば眠れるだろうと思い、コンポの電源を入れるために体を起こそうとしました。ところが私の意思に反して体がピクリとも動かないんです。あれ、これってもしかして金縛り？この時私の心は期待感に満ち溢れていました。なんといっても初の金縛りですから。私は何か起きねえかなと思いつつ新たな展開を待ちました。するとしばらくして部屋の空気が異様に重く感じられたかと思うと、どこからともなく、はぁ、あ、はぁ、あ、と息を切らせるような声が聞こえてきたんです。私はうひゃー、来た来た来たと思い、とりあえず目をつぶって様子を伺いました。最初はその気配は部屋のあちこちに移動しながら、ただひたすら、はあ、と繰り返すばかりでした。私は正直がっかりしてしまいました。怖いと言えば怖いけど、所詮こんなもんなのかと。ところが私の落胆を感じ取ったのか、彼は新たな行動を取ったのでした。次の瞬間、私は息が詰まるかと思いました。彼が私の上に乗っかってきたんです。それも信じられないくらい重い。私の会社にはすごい太った人がいて、酔っ払うと人の上に乗っかってくるんですけど、明らかにそれ以上の重さを感じました。私はこいつすげえ重いと思いながら息苦しさに耐えました。彼は私の体をフォールするような形で乗っているようでした。そして私の左側からは、はあはあと例の息遣いが聞こえてきます。私はこの時点においても精神的に余裕を持っていました。なんせ相手は所詮デブ男ですから。 私は彼の姿を拝もうと右目を開けて目線を下に向けました。するとワイシャツにズボン姿の太った男が私を押さえつけているのが見えました。うわすげえデブ。私は感心しながら視線を左右に走らせました。よく見ると彼のズボンはズタズタになっており、両足が膝下からちぎれているようでした。視覚的に霊を捉えたせいか、ここに来て私はようやく恐怖を感じるようになりました。私の体の上に両足のちぎれた男が乗っているんだと私は焦りました。いつまでこの苦痛が続くのか、彼はいつまでこうしているつもりか、さらにそんな私の心を見透かしたように彼の行動がエスカレートしていきました。突然彼が出始めてからずっと続いていたあの、はあはあ、という息遣いが私の頭上の方に移動したんです。しかし私の体の上には確かに彼が乗っている感触があります。そんな、だってこいつは俺の上にまだ乗ってるじゃないか。しかし例の息遣いは間違いなく頭上から発せられています。ここに来て私は彼の首だけが彼の体を離れて私の頭上に浮いていることを悟ったのです。私はものすごい恐怖心に駆られたため、必死になって心の中で念仏を唱えました。それでも彼はそこに居続けます。そして次の瞬間、霊の息遣いが私の耳元に移動しました。私は動揺しながらも念仏を唱え続けました。どのくらい念仏を唱えていたでしょうか。彼が低くくぐもった声で、縮小とつぶやくと、彼が急に軽くなるのを感じて体が急に軽くなるのを感じて彼の気配が消えたんです。私は慌てて飛び起き、電気をつけて布団にくるまりながら朝になるのを待ちました。南側の窓の外の景色が白くなり始めると、私は安堵のため息をついて再び眠りにつきました。そして気がつくと、私は目覚ましの甲高い音に包まれていました。異様に倦怠感を感じるものの、それ以外はいつもと変わらぬ朝を迎えていました。夢だったのかな。私は昨夜起きたことを鮮明に覚えていましたが、今一つ現実に起きたことだという実感が湧きませんでした。仕事で疲れてるからこんな変な夢を見たんだな。私は自分にそう言い聞かせてシャワーを浴び、身支度をして家を出ました。それにしてもやけにリアルな夢だったよな。家を出た後、ふと自分の部屋が気になった私は振り返って2階の自分の部屋を見ました。そして昨夜の出来事が夢でなかったことを悟りました。部屋にいた時はカーテンを閉めていたために気がつかなかったんですが、西側の窓が開け放たれていたんです。最近雨が多いので、この半月ほど鍵をかけて一度も開けていないはずの窓が、今日も私はあの部屋に戻って夜を過ごしています。あれから彼は現れていません。ただし私が夜電気をつけて寝るようになったからかもしれませんが、そして私には一つだけ心配なことがあります。10月の半ばに母が勤めている工場で2泊3日の旅行が行われるんです。その間私はこの家に一人きりで過ごさねばならないのです。もしその時に何かが起きるかもしれないとしたら、あなたならどうしますか。以上。 はい、というわけで50夜、まで25夜から、あ、26夜から、50夜まで読みました。はい、行きました残り残り750、ということで、いつ終わんのこれ。次の、とにかく300話までは、まあ、近いうちに行くでしょうねというのはあるんですけど、いつ終わんだろうこれ。はい。まあ、適当にダラダラと言ってれば、とにかく続けていけばいつかは終わるから、まあ、やめずに頑張っていこうとは思いますけど、はい、とりあえず今日はこの辺で、あっちの世界ゾーン終了ということで、終わりにしたいというふうに思います。聞いてくださった方、言えてない、もう口が回んない、ちょっと待ってよ、飲む飲む。聞いてくださった方、お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは、いつも通りウェブリンクで上げたいというふうに思います。お、4時だ4時まあ2時間やったから OK だね。はい、上げたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみてくださいと。なんだかんだで一応フラッシュ企画、まあ、これとは、まあ、ジーターとは関係ないんですけど、のやつもですね、上げたりしてるんでですね、もしよかったら、まあ、ファイルバンク、自分の、ジーターの、まあ、各それの1番とか見ればわかると思うんですけど、ウェブリンクの方じゃなくて、まあ、ファイルバンクに直接、パス入れて、入ってって、で昔のファイルやら、そのフラッシュ企画のファイルやら等々があるので、もしよかったらそういった形で落としてもらえればなというふうに思います。まあ今の自分のスレのところにもいろいろ書いてあるんで、それを見ればまあわかるっていうのもあるんですけど、はいはい、つうわけで、どうしようかな、明日やるかな、まあそれはちょっとわからないですけど、とりあえず適当に、やりたくなったらやる、ダメそうならやらないっていう形で、いきたいと思いますので、やってたら、もしよかったら聞いてくださいと。では、今年一発目この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。んじゃあ、さよなら、バイバイ。